日本には古来より釣り好きの人に悪い人はいないという言い伝えがある。その言い伝えは本当なのか、そして中澤優子は果たして釣り好きの男性と添い遂げることができるのか。遊漁船船長古川と隊長でお送りするポッドキャスト。
そんな内容話してないわ。
でも釣り以外の話もしよるじゃないですか。
でも中澤さん無理なんじゃないですか。
もう10年も前に入籍しとるよ、 IT 企業の社長と。
マジ？
釣りラジオプロフェッショナル絶賛不定期配信中。
そういうこと、
そういうことです。
遊漁船元丸です。
こんにちは、隊長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ本編入っていきたいと思います。
はい、
お金の話でその生体認証してほしいっていうのは本当に重いよ、ね。
うん、
で今 IT 革命が起こって、
うん、
なりそう、そっちの方に技術的にできそうな気がするんですよ。
うん、技術的には俺できると思うよ。
あとなんか妨害工作が
それ
あるのはその産業革命の時の名残で、もう人の歴史やけん、うん、これは繰り返すもんやけん、うん、そいつらが権力を失ったりするかお隠れになった時にそうなるんやろ、
うん、
っていう話ですね。で前の放送の時にちょっと放送の内容で山田さんの話もちょっと出たんですけど、
はい、
山田さんがちょっとポンコツな印象が強すぎるんですよ。
あのこの放送では、
前の放送では、
はいはい、
ちょっと僕が意図しとった印象じゃないんで。
いざ編集してみたら
そうそう、ちょっとひどく言いすぎたなと思って。
うんうんうんうん。
で、ちょっと修正させてください。
はい。
山田さん、普通の人より仕事できるけんね。
うん。
多分100人ぐらいおったら1番か2番ぐらいには入れるぐらい仕事ができるけんね。
うん。
それで、その、何ができんかったかとか、山田さんが失敗したことばっかり言いよるけん、山田さんポンコツな印象になったけど、
うんうん、
山田さん基本的にできる人や、
うん、
っていうのを一応言わしといてください。さっきで仕事の内容としてね、
うん、
山田さんって中乗りなんすよ。もう中乗りクビになったけど
クビになったけどそれがいらん一言やないの
なやけど、それはその挑戦の中での失敗や、
うん、
山田さんがやってきたその、まあ、中乗りっていう仕事の中で、まあ、他の役職としては船長とか、経営者っていうのがあるんですけど、
うん、
その方向の中で、こういう方がいいんじゃないかっていう、何もサボって失敗したんじゃないですよ。
うん。そうやね。
だけど、サボって失敗するとかいう、その低レベルな失敗の仕方じゃなくて、ここは僕がタコ釣りの方をカバーしとった方が、将来的に、近未来で元丸が釣り、タコ釣り行き出した時にスムーズ動くかもしれんとか、
うん、
小林さんこの日お休みで出れるようになっとったけど、自分が出勤になって出勤変わっとるけん、小林さん動けるんやないかとかいう、計算のもとミスっとんよ。
うん、うん。
やけん、ミスってはない、その通り言っとんやけど、まあ、適切じゃなかったんですよ、その内容が。
あの、自分が思い描く、ストーリーとは違うところで足踏み外しとるんでしょ。
いや、情報がないんよ。情報が少ないけん、適切なルート選べてないだけなん
です
。この後に西岡さんが今年辞めるけん、とりあえず西岡さんとこのお客さん取りこぼさんように、西岡さんがタコやらんのやったらうちもタコやらんとこうとかいう部分の思考はない
ん。
やけん山田さんとしては西岡さんなんかいつ辞めるかわからんのやけん、今目の前にあるタコのお客さん取りに行った方がええんやないんかなっていうふうに思わいね。
そうやね。情報がなかったらそうなりますよね。
まずそのほのめかしたことっていうのは確実起こることを僕はほのめかしていくけん。で、ほのめかしたっていうことはそのことは確実起こるんですよ。で、
いつかはわかんないけど。
そんな雰囲気なことを言い出したらもうそれは確実に起こるなっていうのは予感しといた方がいいかもしれないです。やけ、ほぼほぼ確定しとるやろなっていう情報しか小林さんとか山田さんの方には流れんと思う。
まあね、 あの、タコをうんぬんかんぬんっていう時もそうやったし、あ、なんでいかんのやろかと思ったんよ。タコがすごい釣れとるんよ。俺も聞きはしとったけん。
ええ。
一切いかんなって。まあ、お客さんが、ジギング中心にのお客さんやけん、ただ単にそれでいかんのやろなと思ったけど、あの頃お客さんから、タコなんでいかんのっていうのを、直聞かれたんですよ。
うん。いやね、まあそうだったら、今、抱えとるお客さんとかもおるけん、逃げ切れんわいね。
うん。
っていうのもあって、結局、チャーターのお客さんがタコ行きたいって言い出すんよ。
うん、うん。こ
うなったらもう逃げ切れんのんすよ。そういう場合は。
まあね。
やけん、それなったらもう行かないかんなって、一、うん、回行ったら超過情報乗るけん、そっから問い合わせが来るんよ。っていう状況になるんやけど、まあ、期間が短いけん。
うんうんうん。
まあ、やろうかな、いう感じで、断りはせんかったんやけど、っていうとこっすよね。
うん。
で、古川さん結局、タコやったんやけん、山田さんの方が、未来を見通す目があるやないですかって思うんやったら、もうそいつはもう俺が芝く。そんなはない。やけん、その大きい流れで見たら、そこは青門と平場やっとかないかんのよ。
うん。
うん。やけん、その長期的に見たら。っていうとこですよね。自分の船の色っていうのをはっきりさせとかんかったら、
うんうん、
西岡さんとこから流れてくるお客さんが、え、この船って何釣る船なんやろってなるけん、
うんうん、
っていうとこですよね。で、まあそういう部分もあるというとこで、山田さん、その経営者とか船長とかまでやったことないけん、
うん、
やけん実際にやったらやったことないけんポンコツなんよ。そこはそこだけで言うたら、
ほうやね、
うん、やったことないけん、ね、できんこって当たり前やないですか。
うん、できんし、失敗して、うん、当たり前っちゃ当たり前、言い方悪いかもしれんけど、当たり前っちゃ当たり前って、その失敗をいかにして修正できるか、いかにして失敗をしないようにするかっていうのがまだ体験できてない、経験できてない状態なんですよね。
やけん、まだ助手席に乗っとるだけやけんね。
うん、
運転したことないけん。
うん、
そら、車空いとるけんアクセル踏んだらええやろぐらいにしか思ってない
んや。
ここは減速しとかな、チャリ飛び出してくるなとかないんよ。
うーん。
だけ人跳ねたりするんよ。
跳ねてないけどね。跳ねてはないけど。
跳ねる前に止めよるけど。やけそういう失敗とも言えんような失敗っていうかね、僕がストップかけるぐらいの状況まではやらすんやけど、とかいうとこっすよね。まあ、やったことないけん、できんくて当たり前なんすけど、まあ、誰もやったことないことはできんやないですか。
想像でしかできんすね。しかも、成功する想像しかできんすよね。
うん、シミュレーションしかできんけん、そんな、実際やったら、思いもせんような問題が起こったりするわけじゃないですか。
うん、
そこら辺ですよね。山田さんは、中乗りの仕事やったら95点ぐらいはできっとんす。
うん。
で、あとのね、5ポイントぐらいは、船長やらんと見えんとことか気づかんとことかっていうのがどうしても出てくるんで、
うん、
あとはまあ、船長一回やって、ある程度出来出して、また一回中乗りに戻ったら、最後、100ポイントぐらいまでは、最後、その問題が見えてない問題が、最後見えるんやないかなっていうのは、あるんで、中乗りとしては十分、
うん。
山田さんね、すごく仕事はできるんですよ。
うん、
で、志も高いし。
これは実際に山田さんっていう人となりをそれぞれに俺も知ってるから、うんうんっていうことが言えるんですけど、この放送聞いてる人からすると、誰それっていう人が結構いらっしゃると思うんですよ。
ああ。
それで、全然さっき一番最初に言ったけど、山田さんっていうのはポンコツなんかなっていう印象にしかが、ポンコツなんじゃなっていう、風に捉えられても仕方がないかなとは思います。でも実際は山田さん本当仕事できると思いますよ。
いや、まあまあその100人おったら1番か2番ぐらいまではできる人やけど大丈夫です。
突き詰めるような気がする、あの人は。
そうそう、
あの道間違いながらでも、
うん、うん、まあ諦めん気持ちとかは強いんで、
うんう
ん、まあ、そこら辺は心配してないっすよ。で、まあまあまあ、なかなかええ人材やとは思います。
うん、
で、まあ、中乗りとか船長とか、まあ、経営者になるかどうかはわからんけど、経営者やってみてとかいうとこで、まあ、自分の 中でどういう答えを出していくかっすよね。で、それもう山田さんが役職に就いた時に、
うん、
また仕事自分で実際に問題目の当たりにした時に取っていく戦略とか違ってくると思うんすよ、
うん、
これまた同じような問題に突き当たった時に中乗りの時に見えとった景色と、
うん、
船長になって見えとった景色と、
うん、
経営者になって見えた景色っていうのが、
うん、
問題捉える問題が全然違うんで、
うん、
で経営者になったらもう全体が見えてきて自分のとこだけじゃなくて他の遊漁船の状況とかも見ながらになっていったりしてはくると思うんで、
うん
うん、そこら辺で変わってはくるんかなっていう楽しみもあったりはします。で、
うんうん、
お客さんとか取引先って役職見て話するか決めるんすよ、
うん、
で山田さんお客さんから相手されてないよ役職がないけんな中乗りとしてなんぼ実力があってもいっぱい魚釣れるとかお客さんに釣らせるとかいう業務を高いレベルでやってもお客さんからの評価っていうのは元丸家を釣れたな、
うん、
だけど元丸のサービスの一部として認識される可能性が高いと、
うん、
だけど小林さんも中乗りで働いたら小林さん個人の評価っていうのはされない、
うんうんうんうん、
元丸の評価ない、うん、小林さんがいっぱい初心者の人つらしたってなったら小林さんありがとうございましたってならんのよお客さん。もう今日元丸釣れたなになる
んや、うん
ね、そういう部分で山田さんの評価はないとお客さんからの評価がないんです、
うん、
っていうことです。でお客さんからしても話するときにやっぱ船長がおったら船長に言うた方が話が早いやん。
ほやね、
なんかあるときでも決定権がないんで話すのがめんどくさいんですよ。一回取り継いで
うん、
山田さんが僕に言いに来るとかになるんやったらそこおるんやけどそういさっき言うたら早いやんってなるやん、
うん、
でそういう部分でもその決定権があるっていうのは人事権と予算権がある人なんですよ。まあまあ言うたら、
うんうん、
でそれがないと人はなかなか話持ってこんっていうことで
実際に次の釣り場どこですかとかっていうのはまあまあ聞かれるんですよ。
うんうん、
次どこ行くんですか。で何重り何号がいいんですかとかでその時点で分かることは私も答えるようにしてるんですよ。だけど次の釣り場はどこですかってなるとこれはもう古川さんしか知らんじゃないですか。
そうですね。釣りの釣り場がどこになるか僕も知らん時あるけんね。
でそれによって重りまあ、ジグの重さとかも変わってくるし、それからなんかな。まあ、釣りの、ここが、下が砂地やから大丈夫ですとか、岩場やからめっちゃ引っかかりますよとかっていうのは、初めて釣り場が分かってからなんで、次どこ行くんですかって言った時にはもう、それ船長さんに直接聞いた方がいいです。だから、船が込み入ってない時には、直接聞いた方が早いと思うんで、聞いてみてくださいって言ってもう話振るんですよ。だけど少ない時、混んでる時とか、俺が聞いた方が早いなっていう時は、一応話を聞きに行く。行ってお客さんに橋渡しっていうかするようにはしてるんですけど基本的にはもう分かることその一般的なこと分かるようなことはもうその場で説明するようにはしてますね今は。
ああそうそう、うん、まあそのお客さんから中乗りがどう見られとるかっていう見え方とかは、まあそれぐらいが今んとこ妥当なんやないから、
うん、
その
ええー、とこいわゆる中乗りっていうシステムがあってよかったよかったっていうのがそういう声はよく聞きますね。
うん、僕もよく聞くし、うん、その中で小林さん良かった、丁寧にやってくれたとかいうも聞くけど、それって小林さんの評価じゃなくて元丸の
中乗りシステムの
中乗りシステムの評価なんですよね。うん、やけまあまあお客さん的には小林さんがやってくれたっていうもアピールしたいんやとは思うんですよ。そのサービスに満足して小林さんがやってくれたっけんっていうのは。あるとは思うけど。
これはね、例えば、仲のいいできるよっていう人がおったとしてよ、古川さんにこうやってやってくれって言って、まあ、俺みたいに一から習うじゃないですか。
ええ、
で、古川さん的にレベル的には、もうこれ OK だなっていうレベルになった時に、それが3人なり4人なり5人なりおったとすると、それはもう一つの、例えば A さん、B さん、C さんっていう人がおったとしても、仲のりっていうシステムがあるから、その仲のりの、A さん、中乗りの B さん ありがとうございますっていうだけだと思うんですよ、俺。
うん。うん。
あくまでも中乗りの誰々さん。
そうっすね、うん。まあそういう見られ方するんで、山台さん自体にお客さんからの評価はないっていう話で。で、山台さんは元丸で、まあ中乗りとして乗っても、まあ給料も払ってないし、
うん、
乗って山台さんがお客さんにサービスしても、売り上げ上がらない。やっぱり僕からの評価もないと。いうことですね。で、それはあるよ。あの、好き嫌いとかはあるよ、
うん、
そのなんすかね、好き嫌いとか感情的な評価はあるけど、あの社会の中のシステムとしての評価はないじゃないですか。多分ね、山台さんがタコいてムカついたとかいう、もう俺山台さんに期待があるけムカついた、今までムカついたことないです、人に対して、で多分ね、こうやってほしいなっていう思いがあって、それと違うことしとるけん腹が立とうやと思う。あの時は。
そうやね。
どうでもよかったら別に他のやつでええやんってなるけんね。で、そういうとこでちょっと山台さんのことエコひいきしすぎやなって思い出して、で、やめようと。山台さんやめよう。いうことで。で、まあこれから将来的な部分を考えていくと、お客さんが増えていった時にもう一個船を増やすと。で、もう一個船を増やした場合に、まあ、最低でも1000万ぐらいはかかるんですよ、突っ込む資金としては、で、お金が消えて山田さんのスキルが船長になったら上がると思うんですよ、まあそこに向けての訓練もできるし、山田さんもお客さんに技術の提供ができるようになるんですよ、つまりお金稼ぐことができるようになるんですよ、やっぱお金を使った方が幸せになる。わかりますか、怖い。努力をする環境を変えるんすよ。まあまあ狂ってますよね。やっぱね、あのね、なんて言うんやろ、これ商売しよる人とか、なんかやりたいことがある人、独特の感じの金の使い方やと思うけど、努力するために金使うんすよ。だって、他の人らなんか見よっても、パチンコ行ったり、飲みに行ったり、
まあ飲む、俗に言う飲む使うでいいんじゃないかな、
飲む使うに使うじゃないですか、努力するために金を使いやるんですよ、頭おかしいですよね、
ちょっと想像できんですね、俺には。
やっぱそこら辺の努力できる環境を買うっていう特殊なお金の使い方するんですけど、まあそれをするとお金を稼ぐことができるけ、稼いだお金また使うことができるんですよ。
それ自分に投資するっていう言葉で合ってる？
まあ投資なんですけど、一般的には投資してその人が儲かったら、お金が回収してくるっていうんが、その株式の投資とかじゃないですか、それを
だから自分に投資する、
自分に投資して、
そうそうそう、
自分で働いて株を自分で上げていくっていう部分にはなってきますよね、そういう、やけん株っすねってことは、セルフで株やるみたいな、NISA みたいなもんすよ。
NISA か
そこでやっていく過程の中で技術的なやつとか、その船の仕組みとかに詳しくなるとか、いう部分で知識も知恵もついてきて、で、今まで解決できんかった問題とかも解決できるようになったり、人脈もできたり、まあ人との商売上の付き合いとかもできるようになってきたら、ちょっと調子悪いなぐらいで、その、すごい解決できるんですよ。やけどもう、その人とのつながりがなかったら、ここの問題が解決できんまんま、そのまんま過ごしていくとかになるんで、そこら辺が変わってくるんですよね。で、まあ山台さんで言うと、今、まあボランティアみたいな形じゃないですか。お金もらってないんで。で、ボランティアって結局、金持ちの道楽なんですよ。やりよることっていうのは、明日、着る服もあるし、食う飯もあるけんできるんですよ、住む家もあるけん。で、やっぱね、社会貢献したかったら金稼がないかんだよ、なぜならその納税が社会貢献が効果があるけん、税金を納め れるかどうかっすよっていう部分で、納税できるぐらいは稼いでほしいっすよ。
ああ、税金な、そうやな。
うん
うん。
でボランティアは結局自分がやりたい趣味やて、あれは仕事じゃない。
そうやね。あのお金は発生せんすね。
お金は発生せんし、お給料もないで、まあ、納税する義務もないと、
うんうん、
いうことになったら、社会に対してはおってもおらんかっても一緒やけん、評価ない
ん
や、
うん、
っていう部分になりますせというとこですね。二号艇の今の障壁っていうのは、まあ客数っすよね。客数いきそうなけどね。
ああ、二号艇があってもいいなぐらい、
いいぐらいの客数いきそうっすけどね、うん、今年いっぱい頑張ったら、
うんうん、
であと設備的には船がない、
うん、
であと船長の育成、
うん、
っていう部分で、ちょっと僕の中で山田さんのこと好きになりすぎとんで、船長はまだ山田さん確定ではないっていうとこに戻したい。まあ、普通に言ったら山田さんになるけど、
うん、
まあ山田さんが多分ね、まあなんか、元丸の金盗んだとかするやないですか。
いや、するやないですかってて。
例えば
、ね、
した時に、なんか許しそうな気がするんです。まあ一回目やしとか。ちょっと、今まで頑張ってきとるとこも見てきとるし、
うんうん。一からやっとるとこ見れますもんね。
とか言うたら、まあ、金盗んだら許さんな、でも。許さんすね。
それ無理やろうな。
金盗んだら許さんけど、
うん、
なんか、ちょっとした大きい失敗するとするやないですか。うん、まあ、お客さんに損害が出たり、お客さんの怪我につながったよ、とか、いうとこでも、わざとやなかったらそら許すんよ。
うん。
でも意図的に自分がやっとるっていう思想とか、なんか自分の悪意とかが入っとったら僕は許さんようにしようんですけど、うん、そこでもね、ちょっと甘く見積もってしまいそうになるんで、まあ、まだ見てってい
う。うんうんうん。
まあ、山田さんやったら順調に行くんやろうけど、一応その山田さんにちょっと山田さんエコひいきしすぎとるな、自分の中で思い始めたとこはある
ん。うん。
いや、もう面倒いけんどうでもええわい。でも、嫌い。
でもええわい。
嫌いなやつと仕事するの嫌やけんね。やっぱり自分の思い入れがある人とやりたいっすよ。
うん。
その気心知れた中というか、山田さんがどれぐらいのポテンシャルかっていうのを、まあまあ引き出したと思うんやけど、
うん、
その去年、一昨年ぐらいの中で山田さんがどれぐらいの、その山田さんの中になんか入っとんやろかっていうのを引っ張り出して、行った感じはあるんすよ、
うん。
あんまり中入ってなかったけど。
いやー、船普通に操船して、普通に船、こう、湾内でも、こう、普通に動かしてたじゃないですか。
ええ。
俺、あれ、俺、無理やったっすもん。怖くて。
うん。まあ、普通は怖いやろね。
うん。
それ行くんが山田さんっすよ。
だから、船をちゃんと戻すのも、こう、悩みながらでも、あららって言いながらでも、操船できよったんすよね。
うんうん、
で、それを見てるから、しかも短期間で、ある程度のところまで、俺から見てですよ。
はい。
俺から見て、ある程度の時は、俺よりも上の段階までポイッと行ったから、
うん。
あ、この人すごいなと思って見よったんですよ。
はい。
そしたらなんか中につまずいたんか、時々ちょっと、うんっていうようなことを、時々してたのは、見とったんで、
うん。
そしたら、去年のね、そういう、俺は全然何とも思ってなかったんだけど、そのタコの事件があってから、ああ、そういう、古川さんそうやって思ってたんだっていう感じたのは、その時かな。それから、うん、その山田さんと古川さんの間が一体どうなってんだろうって、謎のまま半年以上過ぎたっすね。
やっぱまあ本人もやる気あるとか、その志が高いっていう部分も、あるんやろうし、
うん、
まあその仕事に対する姿勢っすよね、姿勢がええっすよね、
うん、
一生懸命やるしという部分とかやろうね。まあ自分で来てくれ言うて選んどるけ、山田さん自体を、
うんうん、まあ普通にいい男ですよ、
うん、真面目やし
ね、うん、
いう感じっすよね、山田さんに関しては。
その横で見てるし聞いてるし言うんで、その一部分だけをその放送に載せてたりしてるから、あれなんやけど、本当思ったよりその何かな、その放送だけをで山田さんっていう人間像を抱いとる人から見ると大丈夫かって思うかもしれんけど、それ本当 一部なんすよね、山田さんの。
そうそう、僕は山田さんがミスったとことかしか言わんけ
ど。そうそうそうそう。それ以外のところ、残りの9割以上のところって、ちゃんとしてるんすよね。
ちゃんとしよるね。うん、まあ、やけん、評価自体は、その、好き嫌いで言うたら評価高いっすよ。
うん、
その、ないけどね、その、社会的な効果とか、
言う
はないんやけど、
うんうん
うん、まあまあ、好かれてやっていきようやけど、情報が少ないんで、
うん、
なんか、経営的なことの思いつきによって、ちょっと自分が、僕がやってみんやって言うとる部分な、剣やっとんすよ。山田さんも。
まあ、
や
けん。
そこをちょっと挑戦してみんやって言うとるけん、ミスるん分かっとってやっとって、ミスって、ラジオで言われよるけん。山田さん。やけん、山田さんとしては、まあ、厳しい状況なんよ。絶対負ける戦いなんよ。それは。やけど、今、
なるじゃろうなと思って、まあ、やっとみって言ったらなったっていうこと。
そうそうそうそう。ミスるも分かっとって、やって、その、まあ、結果が出とんすよ。
うん、
まあ、負け戦なんすよ。それは、うん。で、でもね、これ中乗りの時しか経験できんと思うんすよ。で、まあ、自分がそこに、その、船長とか経営とかいう立場になった時に、全然違ってくるっていう体験になったり、その時に同じ環境におる人の心っていうのが分かるんすよ。その中乗り、山田さんが船長になった時の中乗りの人の気持ちっていうのは山田さん分かる。
そうね。うん。
だからそういう部分も含めて、でも、過去をね、美化するときあるけんね。俺の時はもっとこうやってやるよった。
俺はできとったと。
俺はなんとかとか言って言い出すけど、そういうときにね、ちょっとヒントになったりもする。こういう経験があっとる方がまだなんかにはなるんかなっていう感じっすよね。まあでも、まあ次、どのタイミングか、来年か、再来年かわからんけど、船も縁があるかないか分からんすからね。買うタイミングとか、売り寄る玉とかをように見て、慎重に選んでっていう形になるけん、まあ、あと何年か時間かかるとは思うけど、そこでやっていってっていうとこっすよね。
今もね、山田さん自体別に仕事っていうかな、他にメインの仕事してあるから、これが本当に遊漁船一本でって言ってパンと行ってしまったら、それはそれでまた、覚悟も決まると思うんで。
まあ、それは大きいでしょうね。副業でやるよりと本業でやるよりはちょっと違うけんね。また、その、ちょっとしけただけで30万ぐらい飛ぶけんね。まあ、3連休とかは特に、そこら辺の部分よね。3日でだって一月のサラリーマンの人が1ヶ月働いた給料3日でなくなるんやけ。波が立っただけで。っていうのをやっていきやんやけど。まあまあそういうとこで、ちょっと山田さんの印象が悪いなと思って。
悪いとこしか出してないなって。
出してないんで、とりあえずフラットに山田さんこれぐらいっていうのを、改めてフラットに見直してっていうとこっすよね。部分から。まあいろんな技があるけん、まあ山田さんもいろいろ覚えていって、あと船の規模っすよね。次買う船の規模でお客さんが減るんか増えるんか分からんすからね。今増えていけよりやないですか。これが、まあ、5年目やろ
う。
これが、どこまで伸びるかが分からんのです。
何年目に頭打ちになるか。
そうね。頭打ちまで行きたいやん、とりあえず。頭打ちまで行って、毎年これぐらいっていうのが出てほしいんですよ。やけど今は、こう、動きよる途中やけん、なかなかよね。いや、動きよる、伸びよる勢いに任せて、行ってもええんやろうけど、それがガクッと減ったりしたら良くないわよね。とかいう部分もあって、慎重にやっていこうというところで、感想
を。何の感想か、山田さんの感想になるぞ。
山田さんの感想じゃあ言うてください。
普通にいい男。
あ、そうっすか。
ないんかな、その、まあ、早い話、俺からすると、年齢的に、孫になっててもおかしくないのよ。
俺、最初はいつ35ぐらいかなって思いよったっすからね。
ほんと俺は20代だと思っとった。
あ、そうか。
うん。
30ぐらいやったら船長やらしても怖くないや。やっぱ20代って船長やらすの怖いんよ。あの、事故率とかが高いやん。
そうなの？
いや、だって保険のやつとか見るやん。
あー。
そしたらやっぱ20代って事故多いじゃないですか。
うん。
やっぱね、30代ぐらいになってきたら落ち着くんすよ、チート。
あれね、そうですね。うん。
だから今と20代と30代ってだいぶ違うんすよ。で、20代はまだ突っ込んでいくけんね。迷ったら行くけん。
うん、
危ないんよ。で、迷って一回止まらんけんね。
うん。
迷って、あ、ちょっと危ないかな、行こうになるんや。20代って。やっぱそこで一旦止まって、ちょっと一旦戻ろか、とか、いうとこまでは行かんけん。さよなら。
うん、感想も何も言うてないけど、さよなら。